新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は10月の16日金曜日です。今日のニュースいきましょう。リーブラの運営子会社のリーブラネットワークスの CFO、CRO に元 HSBC の幹部が就任。デジタル証券プラットフォーム運営のアメリカセキュリタイズが証券基盤拡大を目的に DTM を買収。サイバーエージェントと MGDX と富士通と富士通研究所が安全で確実な医薬品の配送を目的としたブロックチェーン活用の情報連携プラットフォーム共同実証プロジェクト開始。スイスの時計メーカーブライトリングがブロックチェーン利用のデジタル証明書を発行。シンガポール航空がブロックチェーンを利用したマイル管理ウォレットの拡張版アプリをリリース。
一つ目のニュースいきます。リブラ協会の運営子会社であるリブラネットワークの最高財務責任者兼最高リスク責任者にイアン・ジェイキンス氏が就任したことを10月15日に発表したというニュースです。イアン・ジェンキンス氏は次のようにコメントしています。金融セクターのイノベーションが世界中の何十億人もの人々に力を与える可能性を秘めている今、リブラネットワークのリーダーシップチームに参加できることに興奮しています。リブラプロジェクトは業界を変革する準備ができており、このチームの一員になれることを楽しみにしています。イアン・ジェンキンス氏は幅広いグローバルな経歴を持つ著名な業界リーダーとして HSBC、クレディ・スイス、サンタンデールなどの国際的な一流銀行で CFO、CRO、COO の役職を歴任してきました。直近では HSBC のビジネスファイナンス部長兼グループジェネラルマネージャーを務めていました。リブラネットワークのマネージングディレクターであるジェームズ・エメット氏は次のようにコメントをしています。イアンのグローバルな財務、リスク、戦略に関する深い専門知識はリブラのビジョンを実現する上で非常に重要なものとなるでしょう。イアンと協力してプロジェクトの運用段階に進むことを楽しみにしていますとコメントしています。補足をします。今週初め、金融安定理事会 FSB は G20 会議に向けてグローバルステーブルコインの法制化のための新しい基準を導入することを提案する論文を発表しました。新しい経済では G7 財務大臣中央銀行総裁会議が Facebook らのリブラ計画に対し適正な規制導入がなされるまでは反対する姿勢を表明としてニュースで取り上げ、内容をまとめています。そこではリブラのようなデジタル通貨が遵守すべきと考える規制の長いリストも発表されています。続いてのニュースいきます。デジタル証券のプラットフォームを運営するセキュリタイズがディストリビューティッドテクノロジーマーケッツ DTM を買収するための最終契約を締結したことを発表したというニュースです。 DTM はアメリカ証券取引委員会 SEC 及びアメリカ金融取引業規制機構 FINRA 登録のブローカーディーラーで代替取引システム ATS の提供を行っております。DTM は2020年にデジタル証券を含む私募証券のプライマリー発行とセカンダリー取引所提供の認可を取得しています。またセキュリタイズはマネートランスミッターのライセンスを持ち、マネーサービス事業を展開するベロシティプラットフォームも買収する予定とのことです。なお ATS とは組織、社団、個人、個人のグループまたはシステムで複数の買い手及び売り手の証券取引注文を結びつけ、またその他の部法で証券に関して証券取引法規則 3B16 に規定された意味で取引所が一般的に果たしている機能を果たす市場や施設を設立、維持、提供するもので、そのような組織、社団、個人、個人のグループまたはシステムでの取引行動以外の参加者の行動を監督する規則を設定せず、取引から排除すること以外の懲戒処分を行わないものと野村資本市場研究所のペーパーでは記載されております。セキュリタイズの CEO 兼共同創業者のカルロス・ドミンゴ氏は次のようにコメントをしています。 DTM の買収によりセキュリタイズはプライベート資本市場向けの一連のサービスを展開できるようになります。発行体と投資家の間のやり取りを大幅に改善し、現在の市場にあるどのサービスより全てにおいて優れた顧客体験を実現できるようになるでしょう。続いて DTMCEO のクリス・ウィッテンボーン氏のコメントです。プライベートマーケットの証券発行と二次流通の領域には莫大な事業機会が眠っています。業界をリードするセキュリタイズと提携することで、この未開拓な市場でのビジネスを効率的に拡大することが可能になります。とコメントしています。 またセキュリタイズのブログでは、プライベートキャピタルマーケッツはパブリックキャピタルマーケッツよりもはるかに規模が大きく成長速度も速いが、そのほとんどが非流動性です。世界取引所連合 World Federation of Exchanges によると、2019年のプライベート資本市場の調達額は300兆円で、150兆円の公開資本市場の2倍以上となっており、2020年には IPO 市場の急成長と特別買収目的会社の台頭にもかかわらず、その傾向は続いています。パブリックキャピタルマーケットは年率3300兆円の出来高取引で極めて流動性が高いのに対して、プライベートキャピタルマーケットは年率1000億円の出来高取引にとどまり、約330倍という驚異的な流動性を誇っていますと記載されております。補足をします。セキュリタイズは2017年に設立されました。これまで150社以上の顧客と契約しており、セキュリタイズの提供するデジタル証券の発行ライフサイクル管理プラットフォームは4万人以上の投資家に利用されているとのことです。セキュリタイズはこれまで、モーロキャピタル、MUFG、野村ホールディングス、SBI、ソニーフィナンシャルベンチャーズなど、世界有数の金融機関から約30億円以上の資金調達を行ってきています。さらにセキュリタイズは、ボーダレスキャピタル、ブロックチェーンキャピタル、ブロックチェーンベンチャーズ、フェンブシ、キネティック、スパイス VC、テズスファンデーションなどのブロックチェーン業界で著名な投資家からも投資を受けています。民間市場の方が公開市場より規模は大きいですが、流動性が低いということは価値ある証券が流動できていないと考えられます。その理由の一つに紙ベースの契約、プロセス管理が挙げられております。その二つの課題を解決すべく、セキュリタイズはデジタル証券プラットフォームを拡張し、民間市場証券の流動性を高めていくのだと考えられます。
続いてのニュースいきます。株式会社サイバーエージェント、株式会社 MGDX、富士通株式会社、株式会社富士通研究所がブロックチェーンを活用した情報連携プラットフォームを実現する共同実証プロジェクトを2020年10月1日に開始したことを10月15日に発表しました。なお、この共同プロジェクトはオンライン服薬指導における安全確実な医薬品の配送を目的に2021年9月までの期間で行われる実証実験ということです。このプロジェクトでは、医薬品のオンライン販売に関わる薬局、ドラッグストア、配送業者、購入者といった異なるステークホルダー間において、購入者の属性情報や医薬品の配送状況などをセキュアに共有可能とする情報連携プラットフォームの構築と、配送時における医薬品の位置情報や JUJU の把握を可能とするサービスモデル、運用モデルの検証に向けた OTC 医薬品のデリバリーでの実証実験を実施するということです。なお、 OTC 医薬品とは医師の処方がなくても薬局やドラッグストアなどで買える一般医薬品のことです。なお、このプロジェクトで構築をするプラットフォームには、富士通研究所が開発をしたブロックチェーン活用のアイデンティティ流通技術 IDYX を実装した情報流通活用プラットフォームが用いられるということです。そして今回の実証実験に参加する各社の役割として、まずサイバーエージェントは、サイバーエージェントのブロックチェーン技術の研究開発組織ブロックチェーンスタジオにおいて、各ステークホルダーの間で購入者情報や医薬品配送状況を相互に連携する情報連携プラットフォームの仕様作成及び構築を行うということです。そして MGDX については、薬局、ドラッグストアや配送業者向けのアプリの提供及び情報連携プラットフォームを実装した新サービスのビジネスモデル、運用モデルの検討を行うということです。また富士通研究所では、異なる事業者が保有する購入者情報や医薬品配送状況などの属性データを改ざん不能な電子証明書として連携可能にする IDYX を実装した実証システムを構築提供し、そして富士通は情報連携プラットフォームの運用モデルと技術の運用性を検証するということです。サイバーエージェント、MGDX、富士通、富士通研究所の4社は、2020年度中に医薬品情報の連携プラットフォームの実用化に向けた技術とサービスモデルの検証を完了させる予定ということです。また2021年度中には、この情報連携プラットフォームの実用化を進め、そこで得られた知見をもとに MGDX が提供するオンライン服薬指導の実施支援サービス AI 薬師への適用や新サービスの開発など、医薬品販売や配送に関わる各ステークホルダー間において医薬品の情報を安心安全に連携できるサービスの実現を目指すということです。なお、このプロジェクトを通して、サイバーエージェントと MGDX は、ブロックチェーンや AI 技術を活用した情報管理、収益化施策の提案、運用、実行を一気通貫して支援できるサービスを確立し、薬局、ドラッグストアの DX 推進を支援するということです。そして、富士通研究所と富士通は、IDYX に加え、組織をまたがるデータや物のトレーサビリティを担保する独自技術、チェインデータライネージを活用し、情報連携プラットフォームの価値を向上させるとともに、様々な業界に対して高信頼なデータ流通、活用技術を提供していくことで、社会全体の DX 実現に貢献していくということです。 補足をします。プレスリリースによると、今回の実証実験を行う背景として、2020年4月10日に厚生労働省が発出した新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の次元的特例的な取り扱いについてを受けて、国内の薬局やドラッグストアではオンライン服薬指導の導入が進まれていること、これが影響しているというようです。オンライン服薬指導後の医薬品の配送には、品質を確保しながら速やかにかつ誤りなく医薬品を購入者に届けるために、配送から受領までの確実なデリバリー情報の管理が必要ということです。現在、薬局およびドラッグストアと各配送業者間はシステム連携が確立されていないことから、医薬品販売や配送に関わる各ステークホルダーは購入者の情報や医薬品の配送状況などの情報をそれぞれに直接確認しなければならないといった情報管理工数が課題となっているということです。このような背景から4社の強みを生かした実証実験が行われるということです。富士通では、富士通研究所開発のブロックチェーンを活用したアイデンティティ流通技術 IDYX を利用した他のプロジェクトを今回の発表と同日15日に発表しています。こちらは JCB、 みずほ銀行、富士通がデジタルアイデンティティの相互運用に関する共同実証実験を開始したというニュースです。この実証実験では、 ID 情報流通技術の有用性の検証と実証システムの利用を通じて、アイデンティティ基盤を実現するためのシステム構築の要件や運用方法を検証するということです。続いてのニュースいきます。スイスの高級腕時計メーカーであるブライトリングが、同社の提供する腕時計に対してイーサリアムを利用したデジタルパスポートの発行を行うことを10月13日に発表しました。ブライトリングの腕時計には物理的な証明書と保証書が付属されていますが、ブロックチェーンを用いたデジタルパスポートを発行することにより、それらを電子的に管理できるようになるということです。さらに、所有権の署名や移転、修理歴の参照などもデジタルパスポートを用いてスマートフォン上から行えるようになるということです。これらの機能により、ブライトリングは消費者に対して製品のトレーサビリティ、透明性、取引可能性を提供できるようになるということです。ブライトリングは今回のデジタルパスポート発行に際し、ブロックチェーンを利用して高級品のデジタル証明を実装することを目的とするプロトコルであるアリアニーを利用しているということです。アリアニーのプロトコルはイーサリアムのノンファンジブルトークン NFT を利用してデジタル証明を行っており、これまでにもファッションブランドのデジタル証明やアート作品の所有権の証明などに利用がされています。現時点ではブライトリングのデジタルパスポートは新製品にのみ適用されているということです。購入者は製品に付属する保証カードの QR コードをスキャンすることにより、製品のデジタルパスポートをダウンロードできるということです。以前に製造された腕時計についても、ユーザー自身が登録する形で2021年1月以降には順次適用される予定ということです。今回の発表は新製品にのみ応用されるということですが、今後これらの商品が二次流通された際に、ブロックチェーン証明書の有無がどのように価格など価値に影響するのか、世界的に認知されているラグジュアリーブランドの取り組みだけに注目をしていきたいと思っています。続いてのニュースいきます。シンガポール航空がブロックチェーンベースのリワード還元アプリクリスペイの拡張版である新アプリクリスプラスのリリースを10月15日に発表しました。クリスペイは2018年にリリースされたアプリで、シンガポール航空のマイレージプログラムで得られたマイルをシンガポール航空独自のデジタル通貨であるクリスペイマイルに交換し、小売店などの対象店舗にて使用できるブロックチェーンベースのデジタルウォレットです。今回クリスペイの拡張版としてリリースされたクリスプラスでは、クリスペイの機能に加えてユーザーインターフェースおよびユーザーエクスペリエンスの改善を行い、ユーザー個人に合わせて割引やマイルパック、即時に受けられる特典、誕生日特典などの特典を提供できるようになったということです。またクリスプラスでは、マイレージプログラムで得られたマイルからクリスペイマイルへの交換のみならず、対象店舗で買い物を行うことにより、日常的にクリスペイマイルの報酬を得られるようになり、それをマイルに交換することも可能ということです。現在シンガポール航空は150以上の企業と提携しており、クリスプラスによる支払いはシンガポール国内において650以上の店舗で可能ということです。また2021年1月からはシンガポール国内だけではなく、旅行先の国でもクリスプラスの特典を利用できるようになるということです。なお、日本で利用できるサービスについても順次開始する予定ということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日、本日も新しいコンテンツ公開させていただいております。まず一つ目は、株式会社クリプトエコノミクスラボの落合翔吾氏と、新しい経済編集長しだらゆうすけがテクノロジーや政治、社会など様々なテーマで語り合う YouTube 番組ホットテイクです。今回のテーマはゲーム性とフォートナイト VS アップル問題を考えるです。ブロックチェーンエンジニアと編集者のコラボレーショントーク、ぜひお楽しみください。そして二つ目、新しい経済と SBI R3 ジャパン株式会社が先日共催をさせていただきましたオンラインイベント、企業のデジタルトランスフォーメーションとブロックチェーンの実用化の第3セッション、企業はコルダをどのように実装するべきかのイベントレポートが公開されています。 当日見られなかった方もぜひこちらの方確認していただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などの追記で再更新があった際に更新通知としてツイートをさせていただきます。ぜひ公式ツイッターの方フォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。